はい、ということで、全力シューティングスターラジオ13回目の、放送でございます、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということでですね、まあ、13回目も我々やってるんですけども、まあ、我々、ハッシュタグをね作りましてね、
はい、
SSR555 というね、はい、まあ、僕が作ったあのセンスのないあのものなんですけれども、
まあ、シンプルにね頭文字を取ってってことでね、
そうですね、あのあれは我々のこうなんていうんですかね、こうまあ宣伝用というか、
はい、
で、まあ、作ったのはあったんですけど、はい、まああのね、あの定型文とかでよくあのなんですかね、こうまあ、あのツイートつけ、それつけてツイートしてくださいみたいなことを、はいはい、まあ、あの一応ね、あの礼儀的にね、はいはい、言ってたんですよ。そしたらつぶやいてくれてる人が、ね、何組かいまして、
そうですよ、ね、
びっくりしましたね、ま
あ、ありがたいことにね、
ありがたいことに、はい、でちょっと、2つほどあのご紹介したいと思うんで、はい、ちょっといつ読んでもらっていいですか、はい、
じゃあどっちから印象かな、
どちらでもいいですよ。
じゃあ、はい、じゃあ1組目、
はい、はい、
これダラプロさんですね。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ポッドキャスター、
はい、
はい、
これはあれかな、いつのやつかな、これ
多分あの
ドームの話の時に、うん、あの我々が言ったのプロレス映え、
そうプロレス映え、
ハッシュタグプロレス映えについてなんですけど、
そうそうそう、
プロレス映えいいね、うちも使わせてもらおうと、うん、っていうことでね。
そう、ありがたい、
いや、ありがたいね。もうぜひぜひね。
ね、もう全然もう、もう
皆さん使ってほしいよね。
みんなのね、プロレス映えなんで。
そうそうそう、そう。
ね、あとインスタ映えから、その去年の、あの、ね、流行語のインスタ映えから、我々がね、勝手に文字って、そう、プロレス映えのある、なんかそのね、フィニッシュとか、
そういう
こと、手になって、言っちゃえばプロレス映えのある選手。
確かにね。
そう、そういうこと。
受けがいいしな。
そう、受けがいいしさ。そういうことをね、まあ言ったんで、全然もうね、全然、我々よりも影響力があるね。
そうね。
番組なんで、そこでね、こう広めていただければ全然我々からしたらありがたいことなので、
本当だね、
そうぜひね、あのつぶやいてください、はい、お願いします、はい、ということでもう一通ございまして、はい、ちょっとそちらもお願いします。
続いて、
はい
はい、これは痩せた土の子さん、
ね、たまにね、いいねとかくれる方
ですね、
本当にいつもありがとうございます。
結構な、ね、ヘビーリスナーの方で、
ね、
はい、反応してくれてね、
すいません、はい、
でツイートの方なんですけど、
はい、
後藤発信力が全くないのが何とも乗れないですね。謎の白塗りは一度だけありましたけど、でも後楽園に行くと熱狂的な後藤ファン、かっこ女性がいたりして驚きです。ねえ、これね、もう我々もね、後藤に関してはね、
ね、
こういう感じ、
ね、後藤に対してはちょっとね、我々も厳しい目線でいる立場があるんでね。そうそうそう。
いや、後藤おばさん知ってます？
何それ？
知らない？
何それ？
後藤おばさんっていうのがいて、
あの
後楽園の本当熱狂的な後藤おばさんっていうのがいて。いつだったかな、ドームかなんかの時も、
うん、
あれはカメラの近くにいたのかわかんないけど、すごいゴトーっていう声がめっちゃ入ってきて、
うん、
いマジかと思って、
うん、いるんだ、
そうなんだよ、なんその熱狂的なんだろうなっていう、うん、正直ファンがいること時点でもう俺らからしたらねえ、
それを言ったけど、それを言ったけど、じゃあプロレスラーだからいるはいるんだよ。
ね、
ただ俺らが受け付けないだけだ
から。そうですそうです。
そう。
いやでも熱狂的なってのが面白いね。
まあね、それはね、うん、確かにね。
あと謎の白塗りね。
あれはな。
これ面白いね。
あのあれだよね、あの岡田とのあの
あそうそうそうそう
ヘビー級、ね、選手権ね、あのヘビー級の防衛戦の時ね、いつだったっけあれ。結構前
だ。あれ大阪とかだったっけね、どいつかのね。
3年ぐらい前。
いや、そんな前じゃないかな。
もうちょっと最近か。もう2年
結構最近
ぐらいとかか。
あの、ケイオス入る前だから
ね。そうだよね、そうだよね。うん。そうだ、そうだ、そうだ。
でね、カテプロさんもね、
うん、
ハッシュタグこそついてなかったかななんだけど、
うん、
紹介したかったんですけど、
うん、
プロレス映えの時にツイートしてくれて、
は
いはい、写真付きで、後藤の白塗りの。
あった
懐かしい。
あったね。あったね。そうだそうだ、それもね、ね、
あれは生えてるのか、あれはプロレス映えなのかって、
まあ、プロレス映え狙って結局できなかったパターン、
ね、できなかったパターン
一番出すやつ、
女子がパンケーキ取って失敗しちゃったやつ、これ美味しそうじゃねえな、うん、みたいな、ね、
取り方センスないやつ、いるいる、
光めっちゃありすぎて、
何か
物がわからないみたいな、
ね、ね、やっぱね、ちゃんとね、その人のその物とか人をこうなんていうの、ちゃんと残しつつ考えると、それただのあれだもんね、それこそアメリカのさ、ポテトチップスみたいにさ、
あ、はいはいはい、
なんでもかんでも、
はいはい、
いろいろ入れればいいと思ってるのと同じなんだよな、
超大味な感じだ
ね、うん、ね、はい、まあ、そんな感じでね、
はい、
ぜひね、ツイートをしていただければね、はい、ハッシュタグつけて、ね、ツイートしていただければ、こうやって紹介しますので、もう全然なんでもいいんで、ね、はい、放送を聞いて、 ね、あの
感想なりね、
感想とか、ね、まあ、質問でもいいし、うん、あの2人って、どんな人なんですかとか、なんでもいいんで、素朴な疑問でもいいんで、
あとラジオに対する指摘とかね、
あ、そういうのにくれるとね、あの編集
結構ありがたいから、
編集担当してはすごいね、うん、音が大きかったですとかさ、全然そういうのでも全然いいんで、あのもしね、こう、なんていうの、やっぱハッシュタグだから残っちゃうから、
そうね、
あの嫌だったら DM とかでも全然、はい、ぜひね、あの送っていただければと思います。それでは、13回目の、タイトルコールいきたいと思います、
はい、
それでは参りましょう。全力
シューティングスターラジオ。
はい、ということで、改めまして、長さんです。
いつです。
はい、ということで、全力シューティングスターラジオ、このラジオは、プオタのプオタによるプオタのためのプロレスポッドキャストです。激化 大討論の時間無制限一本勝負お付き合いくださいということで、ね、13回目までやってきましたけれども、はい、ね、まあ、先ほども言いましたけども、まあ、あのツイッターの方ね、あの、はい、やってますので、ぜひね、てかね、あのまずメアドに、ね、あの送ってくれると、私あの結構ラジオ好きなんで読みたいんで、ラジオネームとかって言いたいんで、ね、はい、送ってくださいということで、まあ、13回目、実はあの前回12回目から結構離れてるんですね、
収録
期間が。でまず1ヶ月ぐらい離れた
1ヶ月以上離れたかな。
あ、本当に。そうか、だからまあ、あの近況報告が、ね、ちょっと長くなるかもしれないですけど、
そうね、いっぱいあるからね、
いっぱいあるから、多分おそらくあの番外編とかにもね持ち越すかもしれないですけど、ね、ちょっとですね話させていただきたいなと思ってて、まあまあ僕からちょっと最初にしてもいいですか。
あ、全然全然。
まあ、あの僕ですね、実はあの引っ越しまして、
はい、
あのまあ、ツイッターの方にはあの千葉県って書いてるんですけど、まあ、我々地元は千葉県で、今こうやって収録してるのも千葉県なんですけど、はい、僕あの地元離れてあの今赤羽に住んでるんですよ、
はい、
ね、まあ、あの赤羽ってね、あの北区赤羽っていうぐらいだから、
はい、
結構こうなんていうんですかね、路線すごいこう乗り入れてるような駅なんですよ、赤羽自体から、はい、だけど意外とこう一歩離れると住宅街っていうか、本当閑静なの。
あ、そうなんだ。
びっくりする。本当俺あの夜なんかあの寝てたりとかすると、もう全然落としなかったりするの。
あ、そうなんだ。
すげえなと思って。
結構ガヤガヤしたなんか飲み屋街みたいなイメージあるけどね。
そういうとこもある。だけどそれは基本はあのなんていうの、あの遠いなんていうの、あの駅前とか。
あ、はいはいはい、
はい、家からは全然近くはない場所だから、
はあはあはあ、
全然うるさくないっていう感じでね。
お、いいね。
そう、よくて、で、まあこれ俺実家離れたって言ってるんだけど、はい、いつも一人暮らしって言ってないじゃん。なんて
言
ったら、
あ、そうね、
あ、実は僕シェアハウスしてるんですよ、友達と、はあ、まあその友達っていうのもこうやってあのラジオ、このまあ学生ラジオ、前やってたラジオで仲良くなった友達と、はあ、まあそいつもまあ僕も行っちゃうと、あのテレビ業界行くんですよ、
は
あ、でまあ AD には実際もうちょっとバイト研修みたいな感じでやってるんですけど、はあ、そいつもあの研修、まあ、まだやってないけど、そう、まだやってないんだけど、テレビ業界行くやつだから、
あ、同じ感じの、ね、
一緒にテレビ業界行くやつだから、はい、もうじゃあもう一緒になんかこう同志としてちょっと切磋琢磨しようぜみたいな感じで、
いい、ね、
うん、そうなってて、まあ本当ね、一人暮らしはまあもっと大変なのかもしれないけど、引っ越しってだるいよ。
あ、引っ越しな、
本当にめんどくさい。もう何よりもしなきゃいけないのが、あの本当にあの役所に届ける、ね、書類とか、
あ、そういう系な、
なんだかんだずっとやんなきゃいけなくてさ、
確かにね、
ほんとめんどくさくてさ、まあ、あの一応区役所みたいなところがあるんだよ、赤羽の近くに、まあ、事務所ってんだけど、そこに行って印鑑登録だなんだやって、はい、住民票変えて、はい、ああやっと終わったと思ったら、あのね、俺あのなんでか知らないけど、あの受付のところにハンコを忘れて、
は
い、印鑑登録のその場で、ね、はい、登録しといてその場で忘れて、
はい、
やばいどうしようどうしようってなって、すいませんって言ったら、印鑑ですよ、そうそうそうすいませんってそう、もうめんどくせ、すいませんって、でもその足で、はいはい、警察署行って、あの免許を、
はいはい、
書き換えてか、書き換えはできなかったんだけど、後ろにこうあの書いてもらって、変更の時に変えてください
ね、はいはい
はい、あ、分かりましたつって、もう息を言うて、あ、もうこれで終わりだなと思って、あ、もうお腹減ったからコンビニでなんか飯買い行こうとか、あたりさ、走ったらチャリで。目の前から、警察官来て、
はい、
まあ、警察官になと思って、あ、まあ、いるから、まあ、ちょっと右曲がろうと思って、はい、左曲がろうと思って左折パッてしたら、そこでもなんか警察官いたので、職質してて、はい、あ、職質してるわと思って、あ、じゃあ通っちゃまずいなと思って方向転換変えて、2秒後にお兄さんすいませんごめんなさいって言って、
あ、
えと思って職質受けて、
お
この時間何してるんですかって言われて、あ、今さっき警察署で免許変えてたんですけど、あ、そうだったんですか、うん、おかしくない、あ、さっきまで警察署にいた人間がさ、職員されるなんだよこれと思って何のためにやってんのこれと思ってどういうつもりと思って、でなんかもうバーって見せて、チャリはまだもう持ってきたやつだから、千葉県のステッカー貼ってるボールなんでこれ千葉県なのって、 だからっつって免許証を見せて、あ、引っ越したばっかなんで、うん、ああそうだったそうだったみたいな、いや謝れこの野郎なんだよと思ったら、もう一人そのさっき仮説、
はいはい、
して、うん、食事してた警察官が来て、あ、なんか呼んでんのそいつ、はいはい、呼ぶことねえだろと思って、んなさ痛い気なさ、こんな見た目可愛いらしいさ、ね、住民
いやそんな可愛いかねえけど、
可愛いだろ、
まあまあおかしいわされて当然だよ、
ふざけんなよ、おめえもだよ、おめえもだよ、
いや俺も俺1回しかさせたことないから、人生で1回しかないから、
ほんとっすか、俺も1回だ
もん、あ、それが初めて
で、まあまあまあそんな感じでね、
はい、
でまあ今、まあ、楽しくやってる感じなんでね、はい、そうそうそう、そんな感じで、ゾウちなみにいつは何かある、
俺もね、ね、保育福祉になってね、
うん、そうだよね、
今、まあ、研修始まって、
うん
うん、まあ保育士のね、まあ、な同じその配属先も決まって、
はい、
自分が働くところで、はい、今バイトとして働いてますって感じだ
ね、うん、なるほどね、
うん、
ああもうそっか大変だよね、
でもまあ大変だけど、まあ、やりたい仕事だからね、
でもさそれからどんぐらいやったの研修って言ってもさ、
いや研修って言っても、まあ、結構俺予定入っちゃってて、
うんうん、
まあ、合間を縫って、まあ、月にまあ10位かないかいかな。
あ、でも
全然入ってないけど。
あれなんだ、もうそこなんつうの、変な意見でした。バイトみたいな感じで、この日ちょっと入れないですみたいな。
あ、シフト制、シフト制。
あ、よかったね、じゃあ。も俺も一応シフト制ではあるんだけど。
あ、
うん、まあまあまあ、それはまあ、おいおい話すけど、
うん。
そうか、じゃあもう本当にね、始まるね。
そうね。いやお互いにね。うん。
まあでもね、まあ別に社会人になることに対してね、俺はもう正直もう、なんつうの、こう、なんていうの、後ろめたい気持ちはもうなくな
って
、もう始まっちゃったし。
まあそうね、
もう始まっちまったらもうこれもやるしかないと思ってるからさ、でなおかつ別に社会人だったらさ金もらえるからさ今よりも、
はい、
まあ、そういった部分でね、まあ、やりたいことももっとできるかもしれない
し、ね、
お金が時間がなくなるだけであって、別にさ大学生だからってなんかこうやってなかった、まあ、なんつうのこう、まあ、金なかったからさやりたいことの制限あったけどさ金もらえるようになるからさ、まあ、そこの部分
は ね、まあ、そうね、
そうそうそう、と思えばさ、
うん、
でもね、プラス思考で考えるしかない、
そうね、
そうだよ、
まあ先輩ポッドキャスターの、ね、方々もね、社会人になりながらね、
そうだよ、だってそう
だ、だから
できないことないんで、皆さんだ、それこそ さっきもご紹介したダラプロさんとかさ、カテプロさんもそうだし、皆さんだってちゃんと社会人として
そう、ね、
お仕事をされた上でこういうポッドキャストもやってるわけだから、別に俺らだけがこう、ね、
そう
できないものではないから、やってできないものはないんだから、
そうね、
そんな感じですね、はい、では、そろそろ本編いきますか。
そうですね、
はいはい、ということで本編はどうしましょうか、
はい、この前ね、ちょっとプロレスがいっぱいあって
ね、すごかったよね、
世界的に
ね、ちょっとね、そうそう、
では、今回は、
はい、
まあ、新日本プロレスの2月 の、
はい、
北海道2連戦と大阪大会、うんうん、
はい、
であと WWE をね、うん、ちょっと話そうかなと思ってますね、
大阪はどうする、うん、いいか、あ、大丈夫、どうする、
あ、大阪も話す、
あ、大阪も話す、うん、
あ、で
も
新日本、
行ったかった、札幌2連戦、
札幌2連戦と
大阪と、
まあ、要はニュービギニングの大会と、
うん、
WWE の、まあ、大会、
うん、
ロイヤルランブル、
オッケ
ー、についてまあ話そうかなと思います、
わかりました、ということで、では、本編もよろしくお願いします。はい、では本編に行きたいと思います、
はい
はい、ということでまず最初に札幌大会
です
ね、2連戦について語っていきたいと思います、
はい、
でちょっと最初に、本編トークをする前に我々いつも間延びをしてしまうんですよ ね、
ね、
この本編トークになると、なんで、今後ちょっと、試合内容はもう軽く話しまして、はい、まあ、ベスト3、
うん、
まあ、ベスト5でもいいんですけど、はい、その大会によって変えるんですけど、今回はベスト3を、
はい、
各大会、今回は札幌大会は、2連戦あったんで、
まとめてね、2
連戦でまとめて、うん、ベスト3を決めて、
はい、
その大阪大会も2連1個だけなんで、
はい、
ベスト3、
はい、
でちょっと、お話をしようと、でその前に1回ちょっと軽く他のやつで、
うん、
まあ、何個か試合内容を軽く話す部分があればという感じで話を進めていきましょうという感じで、
はい、
はい、では話をいきましょう、はい、ではどうしましょうか、
まあ ベスト3からね喋っていきたいんだけど、
うん、なんかあった、
ね、うん、俺の中の、ね、ベスト3がなかなか決まらなくて
ね、決まらなかったね、
あ、これあれだよね、北海道の大会だよね、
そう、北海道の大会、うん、そう、
北海道ね、
なんかね、まあ正直ね、その 1日目2日目 のお互い の両日のメインイベントは面白かった。
正直めっちゃ面白かったね。
ただ他がちょっとね弱かったような気がしたんで、うん、
正直タイトルマッチってことで言ったら、うん、ジュニアタッグ、
うん、
まあ我々好きなね、はい、ジュニアが3位なんじゃないのって思われるんですけど、
はい、そうですね、
いかんせん試合内容、うん、どうでしたあれ。
あれどっちが結局勝ったんだっけ。あれは
結局、うん、3K が丸め込みっていう。で丸め込みもさ、ね、なんか流れがあってだったら分かるんだけど、
ね、結構なんかねこうバタバタして丸め込みだね。なんかランキング入りするかと言われたらちょっと微妙だよね。
ぶっちゃけその試合だったら、うん、2連戦通しての、はいはい、あいつね、
北村、
あ、北村もそうそう悩んでて、うん、北村か、うん、ハングマンページの活躍、
なるほど、
個人的にこのベスト3しよっかな
っ、はい、あ、じゃあそうだね、じゃあ俺的ベスト3じゃあ北村にするわ。じゃあ、
お
じゃあハングマンページじゃあベスト3、
そう
だね、じゃあ2 3、ねはい、第3位タイ、
いや、タイで、うん、ハングマンページと北村、
うん、北村、うん、そうだね、
北村良かったよね。
いや、よく頑張ったと思うよ ね、
いや面白かったよね、シンプルに、
うん、本当ね、もうそれこそさ、まあ、あんな当たったるね、自分よりもさ、まあ、自分より体型はね、劣ってるかもしれないけどさ、自分よりも技術あるやつらにさ、あんなの ねいけるってさ、で7戦ね、結局全部負けたんだっけ、あれは。
今のところね、全、うんまあ、敗では。
でも7番勝負で基本負ける
よ、ね。いや、まあね、勝てないよね。
得意だもんね、全部ね。わかりました。じゃあ、札幌大会かな、札幌大会かは、はい、じゃあ第3位タイで、じゃあ、あ、そうかそうか、北村と、
はい、ハングマンページ、
ハングマンページね、
ハングマンページ動きとか良かったけどね、
うん、
まあ後で話すけどさ、
はい、
まあ出てきたじゃん、
あ、
後で話すけど、うん、ハングマンページ来たじゃん、
あ、はい、はいはいはい、
あれ結構あ濃厚だなと思って、
あー、なるほどね、
うん、まあそれは後で話します。
そうだね、はい、ということで、じゃあ第2位は、まあもう
これはもう ね、 ね、確実だよね。
そうだね、ね、じゃあ
インターコンチ、
はい、お願いします、はい、
インターコンチの、ね、鈴木みのる対田中宏、
これはちょっと語りたかった、俺は本当に早く語りたかった、
これは面白かった ね、
ね、やっぱね、なんだろう、こう、まあ、タナは正直さ、こう、まあ、ベルト持ってて、で正直体調というかさ、万全な状態ではなかったじゃん、 だけど、まあ、ミノルにさ、まあ、自分は、まあ、ちょっとね、挑戦者だから、挑戦者、王者だからさ、もう挑むしかないじゃん、で逆にミノルはあそこでさ、引導を渡したわけじゃん、完全なる、もうお前はもう終わったんだよっていう、であそこでさ、中途半端に、だからそこ最後さ、パールでご知識で落としてからさ、カウントいかないで、あえて、もう一回、
ね、足ったよね、
あれ、多分本当にその本人も言ってたけど、タップさせるのと、相手の膝を完全に壊すって言ってたけど、まあ、あれはもう単純にもうヒールとしての言葉もあると思うけど、そのもう本当にもう無理すんなと、もうだからもう自分がこう、まあ、まあヒールだからさ、あの人さ、だからもうぶっ壊して、もう完全休業、もう長期休業させて、っていうのもだから本当だからもうミドルの言ってしまえばレスラーとしての優しさが出たのかなと。
ああなるほどね。
レスラーとしてのね、人としてとかどうでもよくてさ、もうなんかすごい試合だったなと
思って。でも今後のインターコンチはまあ引っ張ってくれそうだよね。
まあね。てか本当動きがさちょっとすごいね。マジで。
いや結構、うん、他団体の選手とかって、はい、IWGP の名のついたベルトって、
うん、
まあそうなかなか取れないっていう、まあ。ね、そういうあれがあった
んだけど、まあ、ブックが、まあ一応ね、うん、
特にミノルとかは、うん、まあああいう感じだから、
はい、
今までもね、ネバーとか、
あーそうだね、
IWGP がついてないベルト、
うん、まあシングルとかね、そうだね、うん、
で、インターコンチを取って、その後のコメントで、
うん、
同じ IWGP を名乗ってるベルトで、うん、立ち位置的には一緒のはずなのに、うん、俺の上でエヴァって座ってるやつがいると、
う
ん、ああこれかっこいいなと思って
すごいよな、
一回さ、まあ、中村がさ、うん、インターコンチ上げるっていう地球を上げるっていう、うん、まあ活動してたじゃん、
うん、
それとまた別路線だけど、
うん、
まあこう上げようっていう、
ね
うん、いやー素晴らしいよね、
いやーほんとねかっけえわ、
か っこいいな。
となんかもうあの鬼と化したなんかあのミノルの感じ、もう本当徹底的にタナ、ねうん、をぶっ壊すに行く、うん、あの感じと、そのタナは逆にさもう分かったじゃん、あれ絶対にさもうギブアップ取らせようって思ったのが、もうだって関節めちゃくちゃ決められてさ、だけど絶対さなんつうのこう意地でもさ自分からギブアップって言わないでさ、
あれしなかったのもすごいね。
すごいよね。でもあれ うんのさんがこうもうやめようって、ね、
レフリーストップになった
けど、ね、レフリーストップになったけどさ、だから本当多分ミノル的におそらく大したやつだなと思ったんじゃない、よくこいつタップしねえなって。
いやそれはあると思う、
本当すごいなと思ってさ、なんだこいつと思ってさ、
なかなかしないっていうのもすごいけど、ね、
だからさ、まあ、もちろんミノルもかっこいいよ、かったからさ、だけど負けたタナもあれをまあ賞賛に値すると思うし、すげえ試合見てた、見ちゃったなって本当に思って、だから本当に目頭熱くなったもん久しぶりに。
いやーよかったね、
すげえ やべえと思ってさ。そういやーまあだからさ、まあ、ミノルもさもう今年50じゃん、50の動きじゃないよ。
いやすごいよね、
年齢で言ったらさ第3世代と同じじゃん、
いや同じ同じ、
まあもちろんあの中田はね他のところで持ってるけどさ、アジアだけど、ね、でもシングルのベルトも未だに持っててさ現役バリバリやってるってさ、やっぱあの人はすごいなって思った、ね、
いや前にさクリス・ジェリコがあの年ですげえなーって話したけど、ミノルもすげえな、ミノル
もすげえ負けてねえよ、ほんと
よかったね、
ほんとちょっとね、あのね、うん、もううっといって言い方ちょっと変なんだけど、男だから、まあ、男が惚れる
惚れるね、
ね、だから本当よくねあのプロレス何が楽しいのっていう人いるじゃん、まあ、それはもうあの番外編の話ですけどさ、あれだと思うよ、ああいう試合だと思う、
ね、
ああいうなんか心打たれる試合を見せられた時に
そうだよ、
プロレスやべえなと思う、
やばいよね、
そうそうそう、
なんかあの映画とか見てさ感動したとかさ感銘を受けたってやるけど、うん、それよりもなんかもっとリアルに近い感じがあるよね、
まあ、もちろんねこうなんて流れとかあるからあれだけど、でもなんかこうリアリティがあるよ ね、 すごい、なんかそこで行われてることはマジの話だからさ、いや本当作り物じゃないなって本当に思う、 あそこで行われてることはマジで、
やっぱねあの花橋とミノルのヒストリーで考えると、うんうん、結構あの二人って、うん、名勝負をしてるんですよ、
おお、あそうか、
両国での大会があったりとか、
はい、はいはいはい、
あれ10月秋の両国だったんですか、うん、何年だったかな、何年かの時と、うん、あとドームの、
はい、
あの V11、
うん、
達成した時の試合がミノルだったんだ、
あそうなんだ、
どっちもめちゃくちゃ面白くて、
あ
当時のベストバウト、うん、どっちかが行くだろうって言われるくらいの、
うん、あそうなんだ、
めっちゃ面白かった、
そっか、いやだからまあ本当なんだろうね、
ある意味合うんだよね、うん、あの二人って、
なるほどね、そうかそうか、そういうことか、その戦い方とかもこうなんていうの、相性が合うんだろうね、
そうそうそう、う
ん、タイプ的にもさ、
でその10月の両国の時、うん、その時もう将棋なんかね覚えてるのが、
うん、
エアギターを今日は弾かないって話が、
うん、
こ
う
勝って、
うん、
これはあのミノルがずっと腕攻めして、うん、腕が痛いっていう理由ではなくて、
うん、
あのリスペクト込めて、
うん、
そのイデオロギーの構想、うん、なその、
はい、
煽りとかで、
はい、
お前がそんなチャラチャラしてるからプロレスが舐められると、俺が IWGP を持ってたら誰も舐めたくちゃ聞かねえっつって、いや俺はそういうことじゃないよみたいな話をね、
うんうん、
っていう中で、うん、そのミノルのその気持ちが伝わった、
はい、
っていうことでエアギターをしなかったのその大会は、
なるほどね、
そうそう、あの二人の
かっこいいね、
そのそうそう流れとかを見てからのインターコンチ、ね、
ちょっといや、うん、
ある意味 IWGP と、うん、もうほんとね、そんな差がないのかなと、
うん、そうね、
そうそうそう、
いやほんとそう思ったわ見てて、
面白かった、
本当にすごい試合だった本当、はい、じゃあ1位いこうか、
そうすね、
うん、では1位はもうね、もう言わずもがなですよ、もう、
ね、
アポロ大会見たこと見た人はね、もう分かるでしょう、もう
言わずもがな、大会ってかその試合の後とかも全部込みで、これはもう堂々の1位、
ね、US 王座ね、
ああ US 王座、はい、これね、
すごかったな、
はあ、よかったね、
ようやく戻ってきたよ、
まあその話する前にね、
うん、
試合の話しちゃった、
そうだ、ね、そう
まあ、チャンピオンがね、
はい、
ケニー・オメガで、
うん、
チャレンジャー、ジェイ・ホワイトってことで、
うんうん、
まあ、ジェイは前回のね、インターコンチ負けて、すぐに US ですよ。
そうだね。うん、
まあ、正直そこまで期待値はないと。
まあ、最初はなかったね、お前かよっていうね、
そうそうそう、
まあ、声もあったしね。うん、
正直、
はい、
めっちゃ良かった。
良かったね。
ジェイの動きめっちゃ良かった。
うん、
あのね、うん、なんだろうね、得意技、
はい、
ブレードランナーが、
うん、
あれがいいスパイスだね。
うんうんうん。
あれどっからでも入るでしょ。
そうだね。
あれがあることでさ、うん、あのスリルってかさ、うん、ヒヤヒヤ感が生まれるじゃん。
そうだね。うん。確かに確かに。
だからあのいつ来るかわからない感じ、
うんうんうん、
だって試合的にはさ、うん、ケニーずっと押してたじゃん。
いやもうずっと正直あもうこれケニーまた勝つかって思ったもんね正直。
いやジェイの何引き出しの多さと、
うん、
スタミナ、
はい、
いやー驚愕だね。
いやすごいよね
本当。ケニー的なとこまでジェイは行きそうな気がする、う
ん、なるほど。お
これからスターになると思う。
なるほどね。まあこれからの選手ってこの間の選手だったりするよね。うん、
いやー素晴らしかった。
いや
最後の最後もね、うん、片翼を避けて、
うんね、カウンター
を
ね、
かわしてからのブレードラン
ダーだもんね、うん、
よかったね。あの動きは本当面白かった、
うん、そうね。だからあの技をこうもっと見せる技に変え、ね、変え寄っていく、まあ、変え寄する人ないんだけど、
うん、
こうもっと試合運びとかも、ね、上手くなって、うん、あの技をこ う, うまくこう、ね
そうね、
本当大きい最後のもう切り札みたいな感じで使えるようになると本当にいい選手になっていくのかね。だから動きは本当にいいもん ね, ね
よかったね、
うん、
あとジェイのさ、
はい、
あの足で腕取って、
うん、
あの片腕でもう片方の相手の腕取って肘で顔ガンガン
あるね。
あれえぐくね。
えぐ
あれやつダメでしょ。
ダメでしょ。
あれ強いよな。
あれそれこそ何あの反則取られてもおかしくない、
ねね、あれ危ないよな
本当ね。いや
あれ、昔はありだったんだけど、
うん、
今の総合格闘技は、
うん、
肘のあの振り下ろす攻撃は反則なんだよね、
うん、あそうなんだ。それだけ
総合でも反則な技をガシガシやるとい
やーえぐいね。
グレードランナーやめた方がいい。
グレ
あっちの方が強いよ
もう反則負けしかないけどねだったらね
あれでもね今後さ、
はい、
なんか前哨戦とかあるときにあれで落としたりさ、
うん、
あれがまたストーリーの中でさ効いてくるな
と思って。なるほどね、
うん、そういうのも込み込みで、
うん、
これからジェイ・ホワイトは絶対バ
ック
めっちゃ面白い。
生きた
いい選手だよ
いやでも本当にいい選手だったね、
うん、だってあのケニーをね破ったわけだから、
うん、まあそうだよね。
まあ今後の期待値もね、
うん、
まあ必然とね高くなるわけだから、
うん、あ確かにね。
まあぜひねケニーを超えるね、
うん、
面白い試合を連発してほしいな
と、ねうん、まあ唯一無二のね選手になってほしいよね。そうそうそう。まあだってそれこそさあの US 王座にとどまらずさ本人もね、うん、言ってるけどあの IWGP ヘビー級をさあ、まあ、あの俺は取りに行くっていうぐらいだしさ、まあ、そのさっきもねあの、まあ、オフレコの部分で話したけどそのケイオスのやつらとは別に仲良くするつもりはねみたいな。
そうそうそう。
その別にいつでも俺はあの IWGP のヘビー級を取りに行くつもりだっていう。でそれもね岡田もいや全然来てくださって構わないですって言っているぐらいなんだから、いやもうもっとねそれこそバシバシしてほしいね。でまあね、あのケニーね、まあ、王者落ちて、まあ、正直ね、まあ、このベルトにはもう、まあ、なんていうの長い期間長期間ちょっともう取らなくてもいいのかなと、
ね、
なんでかという話をちょっとね今からしたいと思うんですけども、まあ、終わった後ですよ。
試合後ね。
試合後ですよ、うんね。
まあ、さっき途中まで話したね、
はい、
あいつね
ハングマンページが
ハングマンページが来まして、
はい
ね、挑戦表明までね、
うん、俺とやると。そうそ
う、うん、しに来ると、はい、まあね、まあ、俺の中ではまあ
妥当だと、
まあ、妥当だなと思って、
うん、
この動きで、まあ、2日間、
うん、
一番いい働きしてるし、
なるほどね、
まあ、妥当だろうって俺は思ったけ、う
ん、はい、
そしたらケニーがベルト奪って、
ね、
あ、そういうことね、みたいな。ケニーが、うん、まあ、やるから、みたいな、うん、そういう感じね、みたいな、
はぁ、
みたいな。そしたらなんか、
うん、
で、仲間荒れっぽくなり、
ね、
コーディが来て、
ね、コーディが来て、
やめてくれ、やめてくれと。
まさかと。
いや、分裂かと思って、そしたら、分裂かと思いきや、
うん、
で、ヤングバックスを跳ねのけると。
うん、
あ、やばいと。
あと。
これは、
もう。
ねえ。
ね。
あ、脱退かと。
ね。
バレクラで、脱退かと。
うん、その
時に、
うん、ね。
まあ、コーディが、
うん、
まあ、もう俺たちはまあ、大丈夫でしょ、みたいな感じで、
うん、
握手して、うん、ロープ下げて、
うん、
手に帰るところを後ろから捕まえて、クロスローズ。
あ、
決裂ですね。
終わったと。終わったって思ってね。
はい、あ。で、コーディがまあ、椅子持ってきてね、
うん、
まあ、これでバーンってやって、うん、裏切って、まあ、バレットクラブが、
うん、まあね、コーディの、
まあ、よりね、
うん、
コーディのもと、
うん、
まあ、強くね、結託して帰るのかと思いきや、
思いきや、まさかの、
あの男がね、
来ましてと、ね、
イブシコーター
。いやー、ほんとやばい。
いやー、
ね、
盟友ですよ。
盟友、どうしてもね。
来て
まあ、ね、そうね、だからさ、1.5 ではね、イブシがやられてて、救出したのはケニーだったしね。いや、嘘来たと思ってさ。
いや、まさかって思ったよ。
うん、 でまあね、排除して、ね、リング上では2人ですよ。
そうそうそう、
でゴーデンラバーズだけしかいなくなったんですよね。
でね、イブシは寄ってっけど、ケニーは嫌みたいな ね、
うん、ね、もう
感じだったの。
観客からはね、もうケニーケニーって、もうね、行けと、お前早く行けよと。
いやー、イブシがさ、
うん、
ねえ、その下向いてるケニーを肩でさ、肩つかんでこう振り向かせてさ、うん、ハグするって、あれを女性はたまんないよね。
そうね、うん、
女性はたまんないよ。あれは最高だよ ね、
ハグした瞬間ね、何のタイミングか分かんないけどね、ドーンね、
赤いテープ、
ね、赤いテープね、おい、ゲツク超えたぞと思って、
あれはやばいね、
ゲツク超えたよ完全に。
ミラノさん号泣っていうね、
号泣っていうね。いやでも本当いい名優だね、 あの二人は。だって、まあ、
正直ね、うん、俺は戦いを見たかった、
ね。そうだよ、それはね、本当それは思う、本当それはね、でも思うけどね。まあまずね、まず、なんていうの、対、なんてこう、争うことがなかった二人がね、
そうね、
交わることがなかった点がね、線になって今ね、
すごいな。
まずはとりあえずね、タッグとしてね、一応ね、タッグ、王座、ちょっとね、
決めに行ってほしい、ね。活を見たいな。
だって IWGP ヘビー級王、IWGP タッグ王座が、ゴールデンラバーってやばくない？
やばいね。
えぐいよな。
あ、でもね、それをね、偉業を成し遂げてるタッグチームは、過去に一組あるんですよ、
はい。
ジュニアタッグとヘビーのタッグを取ったことある。
はい
はい、まあ、今はバラバラなんだけど、ノーリミットっていうタッグがね、
お
いたんすよ、
昔ね。あれ？あれ？だってノーリミットってさ、高橋裕二郎、
裕二郎と
ナイトですよ。ですよ、で今バレットクラブちょっと今、ね、ごたごたしてて、
そうね、
で、オリジナル
元かオリジナルのバレットクラブどうな
ん
のか
っていう、そうなんだよ、そこまで話したいんだけどさ、あれマジちょっとやばくないもん、
やばい、ね、
バレクラちょっとマジ分裂し始めてるもんね。でね、裕次郎とかさ、ファレとか何も言ってないんだよね。
そうそうそうそう、
あれと、あれあれあれと、
あれは多分だけど、うん、アメリカ支部みたいな感じでコーディが引っ張るのと、
はい、
元からいるバレットクラブ、
うん、
で誰かリーダーなんじゃないかなみたいな、
ああそういうあれもあるか、
流れかなと、
はあ、はあはあ、なるほどなるほど、
で彼がリーダーみたいになって、はい、今後ベルトとかに絡んでくるかなみたいな、うん、それこそジェイ対さ、うんうん、ファーレとかも面白そうじゃん、
うん、なるほどなるほど、
同じああいうなんか島から来たね、
はいはいはい、
選手としてね、
うん、そうか、なるほどね。
でまあ、ゴールデンラバーズ復活も嬉しいんだけど、
はい、
俺的にはノーリミットも復活してほしいんですよ。
それもね、本当思う。いやもうちょっと裕次郎がさ、ここ何年間かマジで
歯がやすすぎてね、そうで悔しいね。
正直さ、まあこれ言っちゃったんだけど、内藤より全然上手いじゃ ん、
そうなんだ、
ね、いい選手じゃん。
実はね、裕次郎めちゃくちゃいい
選手、めちゃくちゃいい選手じゃん。なんかね、こう歯がゆさがね、ずっとあるよな。あのキャラクターがね、どうしてもね、前に出てこれないのあるんだけど、
そう、ね、
おと帰ってくると、
あそこ復活したらね、
やばいよな、マジマジ、ほんとタッグがやりくいことになるよな。
今タッグ面白くねえじゃん、ぶっちゃけ。
なほんとさ、 KES がね敗れて、あの2人じゃん、イービルとサダナじゃん、俺ね思うんだけど、イービルもサダナも、うん、タッグの選手じゃない気がするじゃん。
シングルプレイヤーじゃん、
シングルプレイヤーじゃん、どっちもさ、
無理やりくっつけてもなって感
じで。正直内藤ってさ、シングル今やってるけど、うん、俺タッグやめる気がする
んだ
よね。
そう、俺内藤はね逆なんだよね、
うん、なんかさ、そうそう、こう体力
合わせるのめちゃくちゃ上手いじゃん。
そうそうそう、いや上手い選手だしさ、うん、そこの部分の上手さはあるからさ、もともとやっぱその、ね、ノーリミットあったからさ、
ね、
ちょっとマジ帰ってきてもいいんじゃないと。ゴールデンラバーズも戻ったわけだし、ね、
何年か前かいさ、
はい、
俺ら2人でさ、
うん、
5年後の1.4、
はい、
予想しようみたいな
話したよね。これでやったっけ、
これでやってない、ね、
やってない。2人でこうね、ただ喋ってた時だよね、うん、
でその時に、
はい、
メインじゃないんだけど、
うん、
セミくらいで、
うん、
タッグが盛り上がってて、
うん、
まあ、タッグが、うん、そのセミくらいまで来る時代が来ると、
う
ん、
そう、
でその時のカードが、うん、ゴーデンラバーズと
ノーリミット
っていう、
本当言ったもんね、
予想したんだ
よ。そうなんだよ、あれ4年前か、
うん、あれ来年の 1.4 が、
うん、
あれなんだよね、俺らはその考えてたけど、まあ、ちょうど5年後くらい、
うん、
5年後くらいの復活なわけじゃん。
本当だ、本当だ、
ゴールデンナバーズ復活が、まあ、
やべ、
5年ぶりとか6年ぶりでしょ。
だってあれさ、俺らが大学1年くらいの時に2人でこうなんか飲み屋買い終わって、
そう
そ
う
そ
う、
なんかコンビニの前で
ゴーダコーダ行
って、それだったんだもんね。
だからもしかしたらだけど、まあ、ロリミットはまあ難しいけど、まあでもゴールデンナバーズが、
うん、
まあ、1.4 で、
うん、
タッグに挑むっていうのが来るかもしれない、
うん、これやばいな、これはやばいな、マジで。 その時代来るか
来るかもしれない。
予想が当たっちゃう俺らの。
でも俺結託っていうか、はい、ケニーとイブシが交わるのは、はい、戦った後に、うん、お互いが認め合ってがあったと思ったの、
うん、あなるほど、
ね、それが違ったんだけどね、
うん、まあでも本当はねあの二人って正直こうそれこそさっき言った相性って言ったらさえぐいものがあるじゃん。
そう、ね、
それこそさあの DDT とのさ両国だっけあれ武道館
あ武道館
えぐいじゃんあんなのさ、ね、もうバカじゃんあんなの死んじゃうじゃん。
あれすごかった。
あれぐらいできる二人のさ対決をさ新日本のさお客様たちも見ていただきたいしさね、それ終わったってもいいしさ、まあ、
そうね、
そういうこと、まあ、一見今って結託した二人が戦おうよって、う
ん、ぶつかるしたら今度 G1 とか、
ああやばい、
多分同じブロックにはさせらんないから、
うん、そうね、ってことは別ブロック
優勝決定戦でもやらなそうだよな正直。
やってほしいけどな。
やったらすげえけど、
まあ、一応もう録音してるからこれはもう俺らね今もう
みんな皆さんが証言です、
ね、証言者なんですよ。もうねそうそうそうね聞いていただいてるんでこれ証拠として残ってるんで、仮にこれ当たってたら俺らちょっとねまあ、って言ってくださいなんだこれ
まあすげえたまたまなんだけどね
すべてね偶然なんですけど、ではじゃ あ大阪大会行きましょうか。
そうね、
うん、
じゃあこの辺にして、ね、じゃあ大阪大会行きましょう。
はい大阪大会行きましょう。
長さん的に大阪大会どうでした、はい、全体的に。
あでも面白かったよ。
あ
うんまあ多分第3位から行きたいと思うとは行きたいんだけどさ、
これ第3位はちょっとあれなんだよね、うん、
ちょっとねずれた
んだよね、俺らね違ったんだよね。
これは第3位は、はい、武士対邪道戦っていうね、はい、
ちょ
っ
と渋
い、あごめんなさい、ゲド戦武士対ゲド戦スペシャルシングルマッチでね、はい、第何試合だったっけあれ。
第5っすね。
第5か。
いやそのあれだよ、ロスインゴとケイオスのやり合う時の第1戦目、
ね、そう第1戦目だよね。やっぱりねゲドうまいね、やっぱ試合運びが
いいね、
すごいね、
面白い。
で あれなんだよね、シリーズでこう武士 の、 マスクをこう剥いだんだけど、
そうそうそうそう
取ってってこう、
ね、2枚
く
らい
ね、2枚くらい持ってって、ね、取り返してみろよみたいな、なんかそういうことベルトみたいなもんじゃん、やっぱ、
ね、
マスクマンかしら、うん、さかけてねやってさ、俺が面白いなと思ったのが、
うん、
サードロトップロープ、
あ、はいはいはいはい、
武士 の、
紐
結びでね、はいはい、こう行こうとしても まあ、いけないと、で外せば取られちゃうから、うん、どうしようどうしようってなったけど、めちゃくちゃ縛ってるから取るも取れないとどうしようっつって呼んで、うん、ヤングライン呼んでハサミ持って帰って、
ヒゲをね切るぞってやってたハサミを、
ね、
自分のマスクの紐で切る
っていうね、
あれ面白かったよ、
面白いと思ってさ、
あれミラノさんが結んでた時に、うん、ああ、肩結びですよ、肩結びって。あ、強調するの偉いと思う。
分かってるね、本当に、ね。
分かってる。
蝶々結びじゃ取れるって、ね、
そうそう。
そこで伝わるしね。いや、何やってるか分かんないよね、ここじゃね。蝶々結びだって、ね。肩結び、肩結びだ。
しっかり肩結びですよ。
ね、しっかり言ってくれたなってね。いやね、本当。いや、もう俺はね、正直タイトルがかかってなくて、あそこまで。
確かに面白かったな。
俺これ見たの何かって、満喫で見たの。満喫の、ね、ね、パソコンで見たの。マジ笑いこれの大変だったもん。いや待って待って待って。
やばかったね、確かに。
なんかうわーとか、うん、すげーとかじゃなくて、うん、もう本当にいや何やってんだよって。うん、なんかこう殴ろうとしてる武士がこう全然届かなくて、うん、ええー、ってやって、ゲドウさんがええー、ってやって、ね、
面白
いね、あれも面白いなと思ってさ。
なんかシリアスな状況の中での、うん、コミカルさ。
ね。
いいよね。
だから矢野しかさ正直いないじゃん、こうコミカル系
が、ね、
でも、
う
ん、じゃあゲドウってやっぱそのさ、なんかコミカルもできた上でさ実力ある選手、
う
ん、
ね、
まあ、もちろん矢野もいい選手なんだけど。
うん、
面白いなと。
いや、
やっぱケイオスやっぱコミュ力高いってか、逆転高いなと。
高いね、
いい選手やっぱ揃ってるなっていう、
やっぱ技術が違うね、やっぱね、
やっぱさ長くこうね結託されてるだけあってさ、やっぱすごいよねコンビネーションとかさ。で、まあ、ジャゲドがすごいんだけどさ、もともと。はい、でちなみに言うと、
はい、
一通の財源はちょっと違うんですね。
そうなんだよね。
はい、何なんですか。
これは内藤義足の方が良かった。
これもスペシャルシングルマッチですね。いい、
何が良かったって、
うん、
吉橋の食いかかり、
うんうんうん、
あれ良かったなと思って。
あーなるほど ね、
うん、
ね、
やっぱ今までさ吉橋ってさ、はい、なんかどうしても、うん、まあ後藤的な感じでさ発信がなかったじゃん、
ね、
自分から、
うんうん、
で内藤食ってやろうっていう、うん、前哨戦から、
うん、
熱い感じが出てきて、
はい、
あいいなと思って、
うん、そうだね、
吉橋は、
はい、
まあ良かったんだけど、一番いいなと思ったのが、
はい、
内藤が全部受け止める感じ、
うん、 そうだ、
ナイトもこんだけもう大きい存在なんだっていうのを、まあ、分かりやすくお客さんに
そうだ、ね、
まあ、見せれたかなみたいなね。
この2人ってあれなんだよね、あの同期、
そうそうそう、
同い年だっけ、
同い年から、
そっかそっか、まあ分かんない、年齢分かんないけど同期入、
なんか同じ日に受けたんだ
けど、ね、ね、だからさっきさ、あの内藤とさ、あの高橋裕次郎がさ、ノーリミットだけど、それよりも多分おそらくこの2人はこうなんか仲がね、こう
な
ん
ていうの、一応同期ではないのかな、
同期ではないけど
同じ日に、まあ、あの受けた仲、
うんうん、だからまあ言ってしまえばこう、こうなんていうの、こう意識し合う仲ではあるじゃん、うん、
まあライバルではあるよね、
そうだよね、うん、でやっぱそのライバルなのに内藤岩やさ、そうそうそう、ロスインゴのさボスってさ、うん、こうトップ3、3、ね、トップの選手でさ、まあ吉田じゃ申し訳ないけど、あのちょっとくすぶってるわけで、さっきの裕次郎とさ、ね、同じような感じで、うん、だからそこでさもう意地もあるわけじゃんやっぱり、
まあね、
吉橋のこうなんかこう、うん、なんか意地みたいなのも見せたけど、うん、やっぱ最後は内藤に、ね、負けてね、
うん、
まあ、だからそれだけ構えは高いというのも示せられたし、
ね、う
ん、吉橋の本気度っていうのもね、
そうね、分かったんじゃないですか
ね、そう、でもやっぱね、あのなんつの、勝ち負け、まあ、正直ベルトかかってないからさ、うん、勝ち負け正直、まあ、ここ影響は何もないけど、
う
ん、
ね、
中身が面白かったよね、
この面白かった、
まあ、俺が自分でさ、うん、あの推薦した試合もあるからだけど、どっちもこうなんつの中身がすごい良かった試合だったなって、ね、俺は見てて思ったかなって、うんうん、思いますね。
やっぱなんかさ、対抗戦っていうさ、うん、くくりの中でやっぱ負けられないじゃん、
う
ん、
そうやね、
自分たちのチーム、
はい、
背負ってるわけだから、
うん、
よかったね、
うん、いや本当そうね、はい、じゃあ2位いこうか、
はい、
2位僕ら同じだったっけ、ちょっと
これはお互い一緒っすね、
はい、
ちょっとお互いあの、
はい、
IWGP ジュニアが2位ということで、
はい、そうだ、はい、そうだった、あー本当すごい、
オスプレイ対ヒロム、
いや
これはでも俺らねずっと熱もしたもんね、
本当にね興奮するね、これは
よかった
よかった、なんだろう、一言、俺は一言で言うとしたら、オスプレイのコンディションが良すぎた、
良すぎたね、
本当に良すぎた、
いや俺でもヒロムもやばいなと思った
けど、いやだからそれだけヒロムもなんて食ってかかったんだけど、それもうそれを凌駕するオスプレイのコンディションの良さ、あそこまでやられちゃちょっともう勝てねえなって、ね、
俺は正直、うん、ヒロムもあとないじゃん、
そうだよね、
オーウェイもやって、うん、でリマッチやったの、まあ、その中で唯一なわけじゃん、
うん、ね、
ってことはもう順番待ちしなきゃいけないわけよ、
うん、
これ負けた
らとりあえずね、スカル
そうそう
と、まあ、ごめん飛んだ、
誰だ、あクシ
クシの分は、うん、あの空いたわけだからさ、
そう、ね、
ってことはこの2試合分ってことはビッグマッチ2つは空いちゃったわけじゃん、
そう、ね、う
ん、ってことはもう危機感ある中での、ね、うん、防衛戦だった
わけで、俺先を見たらさ、
はい、
まあ、次ね、まあ、話すけど、
うん、
まあ、チャンピオン勝ったらさ、
はい、
V10 なわけですよ、
はい、
棚橋俺行くって言ったじゃん、
はい、
あのイーブンで、
はい、
欠場だったじゃないですか、
そうだね、
これ絶対俺、
うん、
その時点で、
はい、
あこれジュニアってやるなって思ったんだよ、
はあはあはあ、
ノータイトルマッチで、
はい、
ってなると、
うん、
昔さヒロムがさ
言ってたね、
そうそう、
あのあれだよね、
チャンピオンとして、
うん、
チャンピオンとして戦いたいって、
うんうんうん、言ってた言ってた、
叶うとしたらここ勝ったらこれなるなって俺思ったの、
そうだよね、
ってことはあとないし、
うん、
これヒロム勝つだと、
勝つだと、
俺の中で思ってて、
はい、
コンディションもいいし、
うん、行くかと、
バッチバッチでさあの、うん、カウンターを決めてきて、
うん、ね、
これは行くぞと、
行くぞと、ね、あのオスカッターをねカウンターでね、
そうそうそう、
ね、寄って、これヒロム行くかと思ったけどね、
ねえ、いやそれ以上にオスプレイがすごかった、ね、
すごかった、ハイレベルすぎてちょっとさ
すごいね、
マジちょっと本当にハイレベルすぎて息するの忘れてたもん、
ああ
、ないないって、
こんな行くかみたいな、
うん、
すごかった、
すごかったね、
正直、
いやだからもう今さもうジュニアがえぐいね、
えぐい、マジで
ちょっとさ
こんな面白い、
あのマジであの これはあのすごい面白い、なんていうの、言い方しちゃうかもしれないけど、あの誰かマジであの海外遠征してほしいぐらい、
あ
ちょっと本当にもうなんかもうどこ見ていいか分かんない、
うん、
もう本当絶対王者っていうのが一応、まあ、オスプレイが王者になってるけど、いつその首がさ取れるか分からないぐらいさ、
ね、うん、
今やもうさもうい
やどっからの戦国時代っすよ、
戦国時代、ジュニアヘビーの戦国時代で、本当に
やばい、本当に
これ
が、ね、取るか分かんないもん、
ね、でも次もあ次証明したっけ、誰かまだしないんだっけ、
次はだからそのあれがあるからね、
あそっかそっか、
そうそう、チャンピオン対決があるから、あ、なるほ
どね、まあ、じゃあそれが一応ね、うん、一応試合になるか、だからまあそのちゃんとしたタイトルマッチはまだないわけだから、次どうなるかというところなんだけどね、
まあ、ジュニアでも危ないあれには入ってるよね、
ん、
技がちょっと危なく
はちょっとそれはね、うん、真面目な話そうなんだよね、うん、ちょっと本当それこそあのなんていうの、
ヘビーもそうだけど、ちょっとジュニアがちょっとやばいよね、 軽いからさ、
そうなんだよ、ね、
昔の前女とか見たことある？
うん、何回かあるかな、う
ん、やっぱ女子ってさ軽いじゃん、うん、軽いから結構激しめの技だったりさ、うん、まあできちゃうし、うん、やらないと盛り上がんないわけ、
そうなんだよね、
大きくないから、
そうね、
それになりつつあるよね。
だからさ、なんていうの、こう前も話したかもしれないけどさ、うん、いい技とかさ、うん、魅力的な技っていうのは危険性のある技ではないっていうのは、
うん、 そうね、
それはマジで、まあ、我々もこうなんていうの、派手な技をうわーとか言うんだけど、派手な技イコール危険な技っていう風な認識でいると、
ね、
本当にレスラーが、マジの話ね、本当にそれこそ三沢さんみたいなことになる可能性もあるし、
あるね、
本当にそれこそさ身削ってやってるレスラーたちの生命が本当に危なくなるから、
ちょっとある意味、俺ヘビよりもジュニアの方が次の三沢が生まれそうです、
うん、そうなんだよね、やばいよ、
サンセットフリップボムはもう禁止にしよう、うん、
そうだ、
あれ危ないよ、
あれは危ねえな、マジな、だってクッシーがあれでさ、正直さ失神しちゃったじゃん前、
ああ言って、あれな、両国の時な、
うん、でもあれはマジで、ね、なってしまってもしょうがないと思うしさ、
あれ危ないよね、
危ないよね、まあだから、
まあ、派手だしね、納得のいく技なんだけど、
納得はするんだけど、だからヒロムがまだ取んなくていいって思うのは、ヒロムってさ本当次元爆弾なんて言われてるぐらいでさ、もう何してかすか分かんないじゃん、
そうね、
だからそこの部分、
あのキャラといいね、
キャラといいね、危険性があるよね、王者となった時に、
そうね、
本当そういうこと、挑戦者ボコボコにして終わらす試合とかも本当できてもおかしくないでしょ、強いからこそなんだけどさ、だから本当ね、そこの部分は本当別に俺らがなんか言ったからってどうこうできる問題じゃないけど、こうなんつうの、ね、会社側もさ、今後なんていうのもちゃんと監視してほしいしね。
した方がいいよな。
本当し、人死んでからじゃ遅いしさ、本当思うわそれは。
オスプレイも結構さ、エグい技とかできるじゃん。ね、危ないよな。
ハイフライヤーだけど、シューティングもできるし。
打撃うまいしね。
ね、
そう、意外とね、オスプレイは、うん、まあ、結構ラジオでも言ってるかもしれない、
はいはいはい、
一番すげえなと思うのが、うん、蹴りとか打撃とか、
はい、
空中戦よりも、
はい、
心が一番強いんだよ、
う
ん、
それは本当思うね、
あの意地っつうかさ、
うん、
あれがファイティングスピリッツがやばい、
うんうん、いや本当なんかね、あの人なんか見た目さすごいクールな、クールガイっぽいって見えるけどさ、
ね、
なんかもうなんていうの、プライドめっちゃ高そうだしさ、この野郎っていうのがさ、やっぱりレスラーとしてはすごい ね、
すごいね、
あるよね、いやだから、いやすげえ選手だよ、
結構そういうタイプと、うん、ヒロムは合うんじゃないかな、
うんうんうん、なるほどね、
それはちょっと思ったね、
うん、だからまあ今後ね、ジュニアがこうね、なんていうの、リスク背負いながらね、
そうです、
そう、なんていうの、繰り広げられてこの戦国時代をね、ちょっともう 俺たちはもう興奮しながら待つしかないよね、
そうね、う
ん、だからその怖さも分かりつつ楽しめたらいいなと思います、はい、では最後いきますか、じゃあ、大阪大会第1位、まあもうこれはもうお気づきでしょうと、
メインイベント、
はい、まあ、
IWGP ヘビー級、
ね、ね、うん、これも正直これ、この試合見るまでは、うん、この3位2位とかって決めようって話になって、この大会になった
んですが、
ついこのジュニアヘビー見た瞬間に、うん、あ、もうジュニアヘビー1だわ、
これ1だなと思って、
あ、もういったなと、もうこれもう正直話、うん、ヘビー級いつものようにもうお金かかるし、まあ、真田、まあ、もう俺は正直ごめんね、うん、これの試合見る前の話だから、うん、真田かと、弱いなと、
うん、ぶっちゃけ次へのまあつなぎでしょ、
いったらじゃあ、うん、それでの関所と、はいはいはいっつってメイベイト見た瞬間、あのよ、何分だったっけ、
この試合はね32分ですね、
だから30分後と、うん、俺の感想、真田えぐ、え、待って待って待って、
真田はや
ばい、真田待って、何こいつと、多分おそらく見た人全員が思ったと思う、
確かに、ね、再評価したよな、
そう、真田ってこんな強かったの、いや俺も正直知らなかったから、いや、なんとも言えないけど、訂正させてください、もう真田やばい、
やばいね、
すごすぎるな、あいつな、
すごい、
うん、やっぱね、ずっとね、いつは押してたからね、真田のことをね、
俺結構好きなんだよね、
すごいな、
いや、すごいよ、ほ
ん
と、
えぐいもん、マジで、
あのうまさにさ、
うん、
でもなんかね、いまいち応援しにくい部分が、うん、あのクールキャラっていうかさ、
そうなんだよね、ちょっとね、うん、
やっぱプロレスファンってさ、
うん、
こう熱い人を押したがる傾向がある
じゃん、ね、マイク上手かったりさ、
そうそうそう、
うん、ね、でちょっとね、その、まあまあ、クールなキャラクターがちょっとね、まあ、いい意味でも悪い意味でもね、キャラクター実すぎちゃって、
そうね、
見てる側はどんな選手なのか、どんな選手であって、そうそうそうそう、どういうことをする選手か分かんなかったんじゃんっていうね。
発信がないからね。
そうなんだよね。喋りがないとね。そう。だけどね、まあ、ちょっとずつね、そのパラダイスストロークとかやってさ、これ意外と面白いこともできるんだっていうのが、そうそう、
面白いこともできるし、 テクニカルなこともできるし、
うん、っていうのが、ね、分かった上でのこのタイトルマッチだったじゃん、ね、すげえな。
いやもう力量通過、うん、テクニック的な部分で言ったら、うん、岡田ちょっと負けてたよね。
いやもう全然負け
てた。今までさ結構さ勝った試合はさ、うん、岡田の印象が強い。
そうだね、なんかその岡田がなんていうのこう相手の技をこう出させてるのがあって、はいなくなったね、はいじゃあ俺のターンねってボコボコにして、
う
ん、
そうそうそう、
最後レインメーカー3連発決めて、あのね、あの金の雨が降るぞ、ドーンだったけど、マジでギリギリだったもんね。
今回結構エグかったよね。
ちょっとさ本当に
これ勝ったんじゃね
って気合ってるって思ったもんね。
あのさ、うん、スカルエンドをや決めて、うんうん、コーナーに行って、うん、ラウンディングボディプレス決めたじゃん、
うんう
ん、あ、これ勝った
勝ったと思って、俺も勝った、
うん、膝みたいな、ね、いやお前嘘つけよ、
嘘
お前我慢しろと、
頼むよと、
もうスリーカウントだけ我慢しろとお前
そうい
ないかもしんないけど、
うん、いやいやいやいやってね、
まあそこでがっくり、
うん、
よし
あーいいね、多分あの場所と時間は多分違うと思うけど感覚が
一緒だよ
ね。お
おあー
えーめー受けろやーって、
いやーそこホール行けば勝ったろ
ーって、ね、
いやそれくらいでも面白かったからね。
いやほんとね、あの今後多分そのヘビー級のなんていうのこう戦線の中で、うん、岡田対真田っていうこうなんか名勝負数え歌がもうできると思う今後ね。
この2人同い年なんだよね。
ね、そうなんだよね。
でお互いさ、うん、若い時からさ
やって
注目されてる
し、ね、うん、そうだよ、
真田はいいよ、
すごい、ね、だからさお互いそのあの岡田はさその登竜門から始まって、うん、新日本来て、まあ、TNA とかいろいろ行って、うん、で真田も結構いろいろ渡り歩いてる選手なんだよね。俺ずっとさレッスルなんか全日本の選手だと思ってたのずっと、
レッスル
だから、そうそうからのレッスルワンの選手だと思ってたの、うん、じゃなくて結構いろいろ渡り歩いて そこにたどり
着いて TNA でチャンピオンになってくるね。
やばくね、
そうそうそう、ね、岡田はあんななんか TNA で雑魚扱いされて、ね、
うん、
その名は結構いいとこ行った
から、ね、いいとこも、だからお互いそれこそキャリアを積んだ30歳でね、
そうそうそうそう、
がこの大阪大会で愛が見えて、
う
ん、
そうそうそう、
すごい2人がね出てきちゃった。
結構真田はね、うん、だからもうプロレスにも幅がめちゃくちゃあって、
本当そうだね、
新日本的な流れもできるし、もともとはね全日本のね、うん、ああいう王道な感じだったし、うん、海外とか行って、うん、だってあれだよグレートメタのなんか兄弟的な感じでグレート真田ってやったから、
ね、うん、
いやそういうのもできるし、
すげえ、
一時期は大日本行ってバチバチやってたからね。
あ、大日本もいたの？
そうそうそう、
あ、そうなんだ、
その時は真田聖也って名前で青いコスチュームで、
ああ、なんかあのそうだ、もともと真田のなんかイメージのなんかあの金髪で黒、
うん、
あの黒じゃない青のイメージの、
う
ん、
ね、
なんかあったから、
うん、
でまさかねここで、
そうなんだよね、
でちょっとマジで真田ブレイクの予感だよね今年。
いや、来そうだね。
今年来ると思うよ、マジで、真田は。
俺、毎年言ってくるね。
あ、そうか。
毎年真田来るぞ、つって。
だから、ほんとさ、ここで、この年で、真田を打ってくるんだなっていうような感じだね、新日本がさ。
でも俺、結構、はい、やっぱさ、うん、みんな心の中にさ、うん、ベストマークじゃないけど、うん、記憶に残る試合ってあるじゃない。
あ、まあね。
結構、真田聖也の、うん、めっちゃ心残る試合があって、
はいはいはい。
AJ との試合なんだよ。
ほうほうほう、
AJ が TNA にいて、
うん、
ベルトを持って逃走するっていう、
は
あ、で世界を渡り歩くっていうストーリーがあって、日本に来た時にレッスルワンの興行でやったの、
うん、あ、そうなんだ、
メインイベントで TNA のベルトに真田が挑むっつって、
う
ん、
お
その試合が面白かったんだよね。
本当、
そうそうそう、
え、AJ
これ第2の AJ 真田なんじゃないかなと思って、
まあ、そんなに、
そうそう、
って
思ってて、うん、新日本来たじゃん、うん、で黒い感じじゃん、
あ、
これは絶対岡田のライバルになるなって思ったの。
なるほど。
だけどね、内藤の下だからね、どうしても出にくいじゃん。
そこなんだよね。
早くロスイングを抜けて、
抜けてね、
人立ちしていい選手
だ
として。
そうだね。キャラクターがね、まだ、それこそさ、岡田がさ、中村がいたときは正直、ナンバー2っちゃナンバー2だと全然思ってたし、
ね、う
ん、やっぱなんでかってさ、マイクがあまり上手くなかったから、
そ, う、ね、
その下道をこう横に従えて、うん、マイクはもう下道に任せる。うん、俺真田なんかこうなんていうの、そういうさ、マネージャー、
それこそ内藤はマネージャーになっちゃうよ
ね。あ、多分うまいと思うよ、
うん、
そういうことさ、ヒロムもちょっと手なずけるぐらいさ、
あ
と優しい人じゃん、
うん、
性格はいいからさ、でもいい ト踏んだよね。
だベルト取って、内藤はボスなんだけど、うん、こいつすげえぞみたいなマネージメントするみたいな。
う
ん、
そうだね、それもありだと思う。
そしたらそれでさ、内藤は内藤でさ、人気出るしさ、うん、サラダも上行けるしさ、
そうだね。
いい感じなんじゃね、
う
ん、
だからさ、ね、まあ、ちょっと話はちょっとそれるかもしれないけどさ、うん、チーム2サラダとかさ、ね、復活したじゃん。見て、蝶野がさ、なんかこう、ね、一応ボスではいるけどさ、試合はしないみたいな。内藤なってもいいと思うけど
ね、
蝶野
ね、だからなんかさ、あれにも似てるから、ダムネーションとか。
あー、なるほど。
ね、この話もね、
う
ん、しよっか。ね、
そうだね。
せっかくね、うん、あれだったし。
そうだね。
まあじゃあ、うん、うん、まあ。そんな感じでね。
そんな感じでね。じゃあまあ、じゃあその話はじゃあ後半にする、
ね。そうだね。
うん。って感じでじゃあ。
だからね、真田もね、今後来そうだけどな、すごいね。
来てほしい、マジ来てほしい。本当に。
いや、まあ、この、今後、
はい、
その岡田ね、ライバルとして、うん、まあ、来てほしいわけであるんだけど、うんうんうん、まあ内藤がいるっていうのはね、
うん、まあだからどっかでこうね内藤の元を離れる時が来てほしいけどね、うん、
まあタッグ持ってるしな、その
まだね
ちょっと微妙だけどな、
ね、タッグちょっとね、まあそこの部分はね俺らもあんまり評価しない、俺らは評価しない部分だからさ、いい2人ともいい選手なんだけど。ちょっとタック屋としてはこうなんか2人とも色が出すぎてる、
ね、
だからタックとしてはちょっとどうかなっていうね、
あそこでね もっとなんか荒削りライビルとテクニシャンのさだなみたいな感じでできれば、うん、まあよくなるか
も、うん、そうだね、まあ、
まあこの辺にし
とくか、ちょっと流してそうだね、
はい、まあそれ、試合後ね、
うん、
なんだコメントルームで、
う
ん、
あーそうね、
ジュニアとやるってなって、うん、さっき防衛したね、オスプレイと同門対決、
うん、そうね、
まあこれはこれ面白そうだよね、
うん、そうだね、でね、その部分で一個ちょっとね、俺が話したい話があって、
はい、
マイクでさ、はい、岡田が立ち上げ記念じゃなくて、なんていうんだっけ、
旗揚げ記念日
に、どうしようかなみたいな、久しぶりに、王者同士やろうかなって時にさ、実況誰、吉野さんだったか覚えてあげるから、ヒロムだって、
ヒロムですね、
すげえよ、
ヒロムじゃない
お前、さっき見てただろって。会長いたんでしょって、
いやでも俺も、うん、あれヒロムだったらやばいって話したじゃん、うん、でヒロムですねって、
分かんなか
ないあれそっち行くのみたいな、
そう分かんなかないんだけどね、じゃあね、それはさ、ファンだから熱くなるの分かんないけど、俺ねずっと痛かったことなんだけど、俺ねテレ朝のアナウンサー上手くない、はっきり言って実況が下手、はいはい、全員もう一概に全員、今のテレ朝のアナウンサー全員下手、
あそうなんだ、
見てても面白くない、
まあでもなんかさ、
なんつうの
あれではな、技間違えたりとかさ、
いや
多いよな、
いいんだよ、熱くなってくれるのはそのプロレスに対して熱込めて切ったけど、あなたたちの仕事は実況であって、
うん、
解説者と一緒に叫ぶことって俺はないと思うの、それこそもう悪いけど古田さん見習え、
確かにね、
あの言葉のデパートをもう一回ちょっとちゃんと見ろと、
すごいね、
お前らは下手すぎるって本気で俺いつも思ってたんだけど、
う
ん、
結構あれノアとか実況面白いのよ、
うん、そう、あそっか、
聞いてて、うん、あーって再確認することがあるのよ、
うん、
新日本あんまないよね、
だからさ、そ
のこっちが訂正しちゃう、
そう訂正させられるじゃんこっちが、うん、いやそれちげえじゃんって、今回もそうじゃん、
うん、
もうちょっと上手くなってくれないと、
そう、ね、
なんかせっかくプロレスが人気になってるのに、うん、なんか間違った認識をこう新しくねこうファンになって、あ見てみようかなと思った人が思っちゃうから、
解説は上手くてもさ実況下手なんだよな、だから要するにテレ朝だよね、
テレ朝なんだよ、まあ、ということで、まあ、ちょっと、話長くなりましたが、一応前編の新日本の話は以上でございます。
ね、
後編はどうしますか、
だから新日本の今後の旗揚げの話とかもする、
うん、ちょっとどうしよう、じゃあそれ後編。
旗揚げってなんかカード決まってるっけ、
いや、わかんない、決まってないかな。
出てたんだよな。
あ、ほ
ん
と、じゃあそれちょっとじゃあ確認しておいて。ちょっと長くなってるから。
じゃあエンディング回だから。
あ、じゃあわかった。じゃあそうしましょうか。
それまで調べてください
。わかりました。じゃあ、後編のどっかで話するということなんで、
そうだね、
はい、よろしくお願いします。ということで、前編この辺で以上とさせていただきます。